ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座インタビュー役の秋田俊也です。今日もモル株式会社木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のタイトルがですね、
はい、
優秀な社員をなぜ採用できるのか、やる気のある人材識別法と。
はい。
いうタイトルなんですけども、
はい、
あの元々の、ご相談の内容というのはですね、
はい、
営業マンの方で、部下に40歳の営業マンの方を持ってらっしゃる方で、こうやる気がない人にやり方を教えても、やる気って出てこないんだよねみたいな話が最初に出てきて、やる気がないって具体的にどういう意味なんですかっていう話をお聞きすると、
うん、
その方はできるだけその、ね、本人に裁量権というか仕事をできるだけ任せて、う
ん、はい、
やれやれじゃなくて、
うん、
いうふうに仕事ってやっぱりやる方がいいだろうなと思って、こういうふうに君に任せたよと任せるんだけども、
はい、
やらないらしいんですよね。
あ、任せてもやらない。
いやない。要は自分、その本人からすると、いや任せられると頭が真っ白になってできないんですつって結局放置しちゃうらしいんですね、任せたことを。でじゃあどうなってんだって追求すると黙って、うん、でじゃあ今月数字いってないから、
うん、
マンツーマンミーティングやるぞと言うと、
うん、
会社にいるんだけどなかなか来ないと、
来ない
ミーティングのところに遅れてくるらしいんですよね。
お
で、これ追求されるのが嫌なんだろうなと思って、どうなんだとかって今度追求すると、
うん、
いや自分は無理ですからみたいな、
うん、
こういうやる気のないのを言うとどうしたらいいんですかみたいな、
どうしたらいいんですか
いうのが実はあのご相談というかね、内容だったんですけど、
なかなかね大変な社員の人ね持ってね、
木戸さんだって、はい、どうしたらいいと思いますか、こういう、
どうしたらいい、うん、なんか それだけ聞くとね、本当はもっといろんなね、
ええ、
細かいことあるんでしょうね、ええ、それだけ聞くとなんか、いやそれはもうやめてもしかないですよね
言いたくなっちゃうんです
なんかね、それだけ聞くとね、ええええ、
でもどうなんですか、でも木戸さん自身もね、こう社員の方をずっと昔から雇われたと思うんですけど、
ええ、
そういうのでこういう社員の方がいて苦労したみたいな経験っていうのは、
いやーこれはね、多分やっぱり人を雇用して最初からうまく人は多分いないんじゃないですかね、これね。
あ、そういうことですね。
あれですよ、あのもうね十何年近く前なんかな、で会社をリフォーム会社始めて、私の場合はいきなり会社を設立した時に社員を5、6人営業マンを入れたんで、
あ、いきなり、はい、
それでね、ちょっとやっぱり早く人を育てるというよりかは、もうすでにもうこう経験者であればね、そんな一から育てる必要がないので、もう営業の経験者ばかり、しかも当時私は35歳ぐらいだったのかな、みんな年上でもうね、40、50、60の人ばっかり、こう営業マンとして雇ってた時あったんですけども、なんだろう、もう誰一人契約が取ってこないんですよ
それどうしてやったんですか。
いや、どうしてか分かんないですよ、こっちも
なるほど。
それでもう、なんだろう、外の営業をね、なんか全然取んないくせして、社内の営業はうまくてね、社長こんなんじゃダメだから、こうしなきゃダメですよだとかね、もっとなんかみんなに飲みに行かせなきゃダメですよだとか、いろんなこと言われて、なんかね、どっちが社長だよみたいな、なんかね、あの時は本当にすごいストレスでしたね。どんどんなんだ、みんな全然言うこと聞いてくれないし、 言うこと聞いてくれだけじゃなくて誰一人も契約上げてこないし、上げてこないのにブーブーブーブー文句ばっかり言うしみたい、言うしみたいだね、そんなんではこれはやっぱり自分にはちょっとやっぱりこう人を使うのは無理なんだなと思って、諦めかけたことがありましたね。そのぐらいやっぱりちょっと大変な思いをしましたね。
でもそこから何が問題だと気づいてこうなんか変わったんですか、その。
結局リフォーム会社を、結果的に閉めたわけじゃないですか。閉める直前に分かったんですよね。
何分かったんですか。
判断基準をちゃんと持たないで人を採用してたんだなっていうこと。
その判断基準っていうのはどういう。
まあこのね、その採用ではあるんだけども、その前にやっぱり一人の人として見てね、この人とお付き合いしたいと思える人なのか、ちょっとこの人とはお付き合いはちょっと難しいかなっていう、そういうやっぱり基準ですよね。それを持たないまま、とにかく営業マンって来ないんですよなかなか、すごい採用がもう100万円求人広告費かけて一人来るかみたいなね、そのぐらい営業マンって来ないんですよ。だからもう誰でもいいから来てくれみたいな、その誰でもいいから、売上さえ上げてくれれば誰でもいいからっていうところに、人として見てないわけじゃないですか、それじゃあやっぱり信頼関係も生まれないしね、何もうまくいかないなっていうのをやっと気づいたんですよね。
なるほど、
それからちゃんとやっぱりこういうものを持ってる人とかね、あとやっぱちょっと合わないなだとか、自分の中のやっぱりこう基準を決めて、それからは本当にね、急に何だろう、いい人ばっかりに巡り合えてるというか、その昔のね営業マン6人7人雇っても誰も契約取ってくれないみたいな、そんなことはなくなりましたね。
そうするとこの今のこのお話の部下のを持ってる方に対してはどんな解決策がいいかなと思うんですかね。
で今の話ね、その方の話の場合は判断基準も何ももうすでに入っちゃって、入っちゃってるんでね、なのでだからといって遅いわけじゃなくて、今やっぱり自分が一人の人としてね、やっぱこう付き合う人の判断基準をやっぱりちゃんと明確にした方がいいと思うんですよ。
その上司の方が部下に対する判断基準ってことですか。
そう、部下として採用するかしないかっていう、ずっとお付き合いするかしないかっていう、もうこういう人であればちょっと無理だなとかね、私がやっぱりずっと付き合っていきたいのはこういう人だなっていう、そういう基準をちゃんと作った上で、
基準まで作った上で、
もう一回その話し合いをしたらいいと思うんですよ、今後ね、どうするっていうことを改めて、
例えばどんな話をするといいんですかね。
やっぱりこうお互いに前向きな話をしたらいいと思うんですよね、これができない人はやめてもらうよっていう、そういうマイナス的な話じゃなくて、お互いがやっぱりね、出会ってよかったってね、お互いにそう思えて、思いながらやっぱりねこの会社をやっていきたいんだと、でそのためにねやっぱりこう、その従業員の人が思ってる、今思ってる不満とか不安とかいっぱいあると思うんですよね、まずそこを聞いてあげて、でこっちもその人に対する不満とか不安だとか、でそれがやっぱりこうやっぱりこう妥協ね、やっぱり人それぞれ考え方が違うんで、やっぱり妥協できる範囲とか妥協できない範囲であるわけじゃないですか、そこでやっぱりそこでやっぱ本音で話すことが重要だと思うんですよね。本音で話した上で、どうも妥協点がないなと言った時は、これは多分ねお互いにあんまりいいことないと思うんですよ、そんなすれ違いがね、あるのに。 であればお互いにそれはこうねずっとやればやるほどどんどんストレスがたまるだけになってしまうんでね、そういった場合やっぱりねちょっとその営業の人には違う道を考えてもらった方がいいかもしれないですよね、でそうじゃなくていろいろこう話し合いしていく中で、まあ、妥協点を見つけながら、やっぱり本音で話し合うことによってあそれだったらあなんかね一緒にやっていきましょうっていう話になるかもしれないしね、そこはちょっとやっぱり改めて話すといいんじゃないですかね。
なるほど、ちょっと一つだけこう、いやそうは言ってもその本音で話すってとこがなかなかできないんですよという方結構いらっしゃると思うんですが、
それは社長が本音で話す、それと向こうが本音で
言ってくれない、社長がそのどうも社員が本音で話してくれないという、話してもらうためには何か木戸さんから一言もしアドバイスすると、
多分、まあこの会社なり社長に対しての不満なこと、不安なこと、っていうのはやっぱり言いづらいことですよね。
はいはいはい。
でそれを、まあ結局そうだね。普段ね、普段からやっぱりこう社員に対してガツガツやってるとなかなかね社員もね。
なるほど。
その時やっぱり言えないのはありますよね。で自分なんかよくやるのが。やっぱり本音って言いづらいじゃないですか、特に不満とかがあると、その時にね、なんかそういう不満ないって大雑把な聞き方すると出てこないので、
出てこないですね、
多分こいつはこういう不満をもしかしたら持ってるんじゃないのかなっていう、なんかもしかしたらあるんじゃないのかなって、なんか多分その社長も感じてるものはあると思うんですよ、それをね、なんかね会社だとかね俺に対しての不満だとかね、不安だとかね、なんかそういうのないって聞いた時に事例を挙げたらいいと思うんですよね。例えば、うんちゃらこんちゃらはうんちゃらだっていうのはね、とかそういうのはないと、でまあ特にないですかねとかね、言った時にどうなのかね、例えばその0から100まで上げるとしてね、0は全くない、100はもうめちゃくちゃもう不満だと、0から100まであるとしたら、どのくらいって聞いたら多分0とは言わないですよね、ちょっと難しいですけど5、3ぐらいですかねとかね、出た時にその3をね、どんなことか教えてもらえないかっていうふうに一つ一つ丁寧に聞いていったらいいんじゃないですかね。
なるほど。
多分まあ大体社長はみんな多くの社長はまあ売れる営業マンなんで、そういうことをお客さんにやってると思うんですよね。お客さんの本音をね出すためにね、なんか困ったことないですか、例えばとか言ってとにかく話しやすい環境を作ってると思うんですよ。それと同じ風にね、社員の人とも付き合ってそういうスタンスで話をしたらいいんじゃないですかね。
丁寧に。
丁寧に。
例えばとか言いながら、
ね。そう事例を出してあげながら。
なるほど。確かにお客さんには丁寧にやってるはずなんですよね。
そうですよね。で結構その0から100までの間でどのくらいって言った時に、多分やっぱり3とか4だとかなんかそういう数字が出てくるんですよ。で0じゃない限りは持ってるってことなんだよね。それをちょっと教えてくんないかですね、聞いたらいいんじゃないですかね。
なるほど、そういうなんか気持ちが多分だんだんだんだん伝わってきて、ちょっとずつ本音が出るようになってくるかもしれないですね、あ社長なんかこうやって気にかけてくれてんだなってね、
ね多分普段からそういうふうに接してればまたそこまでなかったのかもしれないですね、そういう接し方がもしかしたら足りなかったのかもしれないですしね。
そうですね、なるほど、
はい、
じゃあ最後にこうこの方に一言木戸さんから伝えするとどういう感じ
です
か。
そうですね、まあ二言になっちゃいます。
二言、はいはい。
まあ判断基準をまず自分の中で作
ると、
それで話し合いましょう。
はいはい、
話し合うので 自分ばっかりいっぱい喋ったらこれ話し合いじゃなくなってしまうので、説教になってしまうので、うん、で社員のこう意見もたくさん聞いて、
うん、
話し合いという形にしていったらいいんじゃないのかなと思います。
なるほど、
はい、
今日ちょっとボリュームもいいですけど、
はい、
なんか非常にいいお話を聞きましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それで次回のテーマがですね、
はい、
まあ、なかなかこう結果が出ないとは人ってねすぐ諦めちゃうんですけども、結果が出るまでやり続けられる自分に変わるたった一つの方法というテーマでお送りいたしますね、
はい、了解です。
それでは、
はい、
さよう。おなら、はい。